アンナジロ始まりました。ミリア・クーニャです。お疲れ様です。そうですね、ようやくもう春がやってくるのかなと安心しておりましたら、私が日頃生息しております O2 近辺もですね、雪に見舞われまして、若干ひどい目にもあって、まあ、と言いますのは、そうですね、もうすっかりそんな、なんて言うんでしょう、いや、ジャンパーとかでもそんな、もう分厚いのもあれだしな、っていうことで片付けたりなんかして、まあ、冬の時期はやっぱ万が一のことがあるといけないので、まあ、万が一ってどういうとこ、どういうことかっていうと、まあ、ガス欠するとかパンクするとか、まあ、いろいろ車にまつわるいろんなことがあると、まあ、いけないので、なんて言うんでしょう、手袋とか、まあ、カッパとかですね。はい。まあまあ、その辺の、ところはですね、で、そうですね、まあ、若干、まあ、ちょっと最近壊れてないんですけれど、折りたたみのスコップとか、はい。ああいうような冬グッズですか、はい。一式装備をしておいたんですが、もういらないだろうということで、まあ、片付けたりなんかしてね、そんな時に、まあ、降ったものですから、みたいな。はい。そんな正直言って、道にたくさん、なんて言うんでしょう、バーッとこう積雪があったというような状況ではないんですけど、まあ、それでも交通量の少ない、なんて言うんでしょう、その、まあ、住宅地の中入っていくとですね、もう、がぜん交通量が少ないですから、こう、薄くこう積もってるわけですよね。まあ、嫌な感じで、まあ、テカっとるわけですよ。まあ、ちょっと嫌だな、嫌だなと思いながら、そうですね。やっぱタイヤもね、よく滑りますからね、な、もう変えちゃうとね、はい。まあ、そんな怖い思いもしながらなんですが、急になんかね、ワイパーの、にちょっと溜まってる雪なんかをのけたりもするのでも、もう片付けた後なので、なんかもう出してきてまでどうかなっていう、結構雑っぽく、その辺をしたりとかして、まあ、なんて言うんでしょう、冬がまだ忘れちゃいかんぞというようなことを言ってるかのような、はい。まあでも、そんなね、なんて言うんでしょう、しつこい、感じの、あれでは、まあ、うちらのとこはなかったので、まあ、ちょっとまあ、風流さもあって、またちょっと一瞬山が白くなったので、そうですね、今いつも聞いてくださってるカモヤンさんも、この時期は、はい、琵琶湖の西に結構古い神社で、まあ、白髭神社というのが、北の、北西部になるのかな、はい、あるんですが、まあ、そこから、伊吹山という、まあ、比較的これは、なんと言うんでしょう、まあ、滋賀県の中では高い方の山という、いや、まあ、結構勇壮でいい姿なんじゃないですかというようなことで、はい、ちょっとコメントいただいてたんで、ああ、なるほど、そうだなと思って、まあ、チャンスがあったら撮ろうと思って、まあ、カメラもね、積んで移動してたりしたんですけど、ところが、すっかりそこへ止まるのを、忘れていました。はい。正直言って、一回、はい、通ったのですが、まあ、ちょっとそうですね。まあ、いずれにせよなんですが、ちょっと言い訳がましく言うと、もうだいぶ夕刻でしたので、まあ、どうでしょうね。まあ、三脚立ててちゃんと撮れるでしょうかっていうような、まあ、それなら、生き死に取り合いという話もあったんですけど、はい。まあ、そんなこんなの、そうですね、ちょっとぶり戻し感のある、ところで、もうね、体調も最悪ですよ。もう、なんか、こう、なんて言うんでしょう、こう、急激な変化にもうね、耐えられない体になってしまって、いやいや、これをリカバーするには、やっぱり日頃の運動しかないかと思いつつなんですけど、はい。まあ、しっかり、よく食べ、ゴロンゴロンして、よく育っているそんな感じのミリの近況でございますが、はい、早速でもあれですね、本日のお題を行かなければいけないんですが、まあ、そんな そうですね、わけのわからんことばっかり喋ってる場合ではないので、お題には行かせていただくのですが、はい、本日はちょっとややこしいですね、今回はね、はい、まあそうですね、まあそのなんて言うんでしょう、まあもちろん、はい、ややこしいものを自分なりにどうのこうのするというこうそのねところがこの番組たるゆえんじゃないかとすら、はい、思ってる部分でももちろんあるんですが、はい、 と自炊の話を、自炊って言っても、まあ、以前なるだけ自炊しますという本当に、ご飯を炊く自炊の自炊ではなくて、今回は書籍のいわゆる電子化って言われてる、まあ、自分でそうスキャンするっていうやつですね。はい、そのことについて、まあ、私もこれものすごく思うこともあるのでね、はい、お話をさせていただきたいなと思っております。はい、というわけなんですが、そうですね、だいぶちょっと、わりかし手際よく整理して考えていかなきゃなら分も多いので、はい、なるだけそうですね、最初に、ややこしいものをお話しさせていただいて、そうですね、まあ残り思いの丈よというか、まあどちらかといえば思いの丈が、まあ私、そうですね、まあ、重要な部分ではあるんですが、かと言いましても、まあそうですね、およそ世間的に言われているようなことはあんまり、はい、外しまくってもなという部分もあったり、これらどう考えてもお前の言ってることは法律的におかしいやろというツッコミも、はい、受けると具合が悪いので、ちょっとその辺は、はい、慎重になりつつという部分もあるんですが、そうですね、まあ、概略、まあ、もちろん皆さん、はい、ご存知だとは思いますが、自分が買った、はい、本ですね、自分でスキャニングして、そうですね、まあ、PDF ファイルとか、まあ、ああいったものになるかと思うんですが、それをですね、まあ、電子端末、いわゆる iPhone とか iPad、とかですね、まあ、他、結構そうですね、まあ、タブレット PC みたいなものから はたまた、まあ、いろんなもので、見たり、したりできるようになると、はい、いうような、ことを利用、じゃんじゃんしていこうじゃないかっていうような、まあ、部分で加速されてると、はい、いう背景があるとは思うのですが、そうですね。まあ、これいろいろ今話題にはなっておりまして、まあ、私個人的にもそうですね。一部はもう、かなり前からというか、そうですね、スキャナーっていうものがわりかし買える値段になってから、まあ、買える値段、まあ、でもスキャナー10万円とかしてた時代ありましたよね、でもね、今から思うとなんですけど、はい、その自分からではあるのですが、はい、まあ、電子化するメリットっていうのは、まあ、そうですね、まあ、いろんなメリットがやっぱりありますので、一部してたりとかっていうのは、もちろん、会社の用事でも、個人的な用事でも、まあ、すでにあると、はい、いうような、まあ、およそ皆さんもされてるんではないかなと思いますね。まあ、手軽のとこでしたら、携帯電話の、カメラ機能を使って撮ると、はい、メモ代わりにという、まあ、私これよくアンナチュラルでお話しさせていただいてますけど、まあ、あれも一種の自炊といえば自炊なんじゃないかなと思ったりしますが、まあ、そうですね、まあ、まだ私まああれですね、本の一部分とかね、忘れちゃいけないものとかね、そんなのはありますね。でもまあ、 まあ、これからちょっと先に、はい、小仕事という部分でお話ししとかなきゃなんない部分もあるんですけど、まあ、これはね、見かけて、ドヤの的な、もちろんところあるんですけど、書店とかでね、そうやってされてる方、やっぱたまに見かけたりしますので、まあ、私は本を愛する一人として、まあ、それはいかがなものかなと思いつつもなんですけど、個人的には私はそういうことはしないんですけど、あれですよ、倫理観正しいからしないとかそんなじゃないですけど、はい。なんか、その1ページぐらい、写メ取って役に立つほど私は、その本ズバリを解釈はすぐできるタイプの人間ではないので、そうですね。まあ、どっちかって言ったら、3回ぐらいこう、ひっくり返しながら、あ、で、この辺がやっぱ大事だったのかな、みたいな。やっとようようわかるっていうようなことなので、まあ、ああやって、あ、こう役に立つよって言って、まあ、できる人は、まあ、変な意味かもしれないですけど、羨ましかったりする部分はあるんですが、まあ、でも、あれはどうかなっていう部分もありますね。はい。これは、カッコつけて言ってるわけでも何でもなく、はい。それで収益が上げられなかったら書くことをやめられるので情報を、なんて言うんでしょう、得られなくなるっていうね、最終的には、まあ、そうですね、まあ、そういった負荷を他の、他人が受けて自分だけはそれで有益な情報が取れればいいと考えてもちろんされてるんでしょうけど、まあそうですね、全員がそんなことを思いかけると先ほど言ってるみたいに食べていけなくなるとか、お金に感化しないから、もちろんね、そうやって販売という方法を取られなくなるとか、まあ、いろんなことがあるわけなんですけど、そうですね。まあ、一人一人そうやって思っておかないと、はい。まあ、自分が反対側になるという可能性は、まあ、低いかもしれないですけど、はい。そうなった時に、もう手痛い目に遭うというね。まあそうですね。まあ反対側のことはあまりないでしょうね。まあ例えば私が本を書くとかそういうことですよね。まあそれはないかと今喋りながら思っておりましたが、まあちょっとすいませんと謝っておきますが、はい。まあそんなこんなの、法律的な、絡みのことがあるので、こっち先に、はい、ちょっと問題になって、ニュース等々で話題になっていることですから、ちょっと先にお話をさせていただきたいのですが、要はなんですけど、はい、そうですね、まあ、自分が買ったもん、自分が、はい、コピーして自分が使いやすいようにするという部分に対しては、もちろん法律的に何ら問題がないということで、そうですね、まあ、いわゆる私的録音とか、私的録画、はい、著作物の、なんて言うんでしょう、私的な、はい、使用という部分に関しては、そうですね。まあ、何ら問題がないと言っていいと思います。で、そうですね。まあ、あと、まあ、それをね、あんまり、大々的に、なんて言うんでしょう、公に公開するとか、そういうようなことに関しては、もちろん、通常の、一般的な範疇のことでもありますように、NG だというようなところは、まあ、皆さん、別に依存はないところだと思うんですけど、今回、まあ、問題になってるところというのはですね、業者に自分の本を渡して、それを依頼するという行為なんですよね。まあこれややこしいですよね。まあどうなんでしょう。どうなんでしょうですよね。なんて言うんでしょう。家族に頼むとか、そういうような範疇じゃないですし、まあでも家族に頼むっていうことでも意見が分かれたりするらしいので、そうですよね。まあ難しいですよね。まあまあでもおおよそもしかそれを家族に、まあなんて言うんでしょう、作業を代行してやっても、それはまああまり、手厳しく言われたり罰せられたりするっていうことは、まあほとんど、ないと思いますけどね。まあもちろんそうですね。まあ、よくあるパターンですけど、奥さんがこれしといてよ、的な、はい、ことと同じ範疇だと思いますけど、そうですね。まあでも、何でもそうですけど、厳密に適用されてしまえば問題があるというようなことはね、よくありますよね。まあまあ、まあ本当にこんなこと言っちゃきりがないし、いかんのでしょうけど、まあ、何でもありますよ。本人でないと具合悪いような、例えば書類にね、 名前を書くとか等々でもそうですけど、あのうちらでももちろん私どもでも、私日頃あの留守がちで自由人ですから、妻が何でもやっとるわけですよ。はい、もうバッチリその妻の字ですからね。はい、まあそんな、ことは多々あるんで、まあ、その方ような範疇で、でもこれでも厳密にそうですね、例えば相手先が保険機関であったり金融機関であったりとかすると、まあ便宜的にまあ目をつぶってたりなんとかっていうようなことは、まあ一般的に広くあるにせよなんですけどね、これは完全に同意してないとお前とこおかしいじゃないかっていうようなことで片一方が言ってしまったりなんかすると、もちろん原則的にものをしていかなきゃならんというようなことにもやっぱりなりかねませんからね。例えばなんですけど、まあすごく言い方悪いですけど、意思の疎通が図れてると、はい、思うような場合のみにおいて、まあ、有効なんかなと、はい、思ったりね、するような部分もあったりするんですが、まあ、とはいえなんですけど、今回、そうですね、先にお話ししたいというような部分はそれすらをも飛び越えて、まあ、全くの第三者である方に、そうですね、まあ言い方悪いですけど、まあ、その筋のプロというか技術に卓越した人たち、はい、その方々に、費用をこちらが負担をしてお願いをするというようなことについての、部分ですが、まあどうなんでしょう、まあ、あの、まあ、こういう名詞挙げていいのか分かりませんけど、自炊屋さんって言われるあのところですよね。まあ、例えば自炊の森さんでしたっけね、はい、有名なところね。まあ私はあのもちろん、はい、そこへ行ったことはないんですけど、秋葉原とかああいうとこしかないんですよね、まだ。まあ、よく詳しくは知りませんが、はい、そういう、代行サービスですね。はい、これはちょっと本当に、問題になってますよね。これでも違反になるのでしょうか、ならないでしょうかということに、対しては意見が分かれたり、いや大丈夫だよということであったり、もう完全にダメだよとか、いうことであったり、まあ、いろんな、はい、ことではあるのですが、どうやらなんですけど、一応なんて言うんでしょう、その認められてる範囲を業者に頼んでするというようなことをするというようなことは、限りなくやっぱり、なんて言うんでしょう、ダメなんではないかなというようなことは概ねなんですけど、そのなんて言うんですか、法律的に、はい、根拠があってその罰することができるとか、もうやめなさい的な、はい、感じで強制力を持たすような形で、まあ、命令等とか、まあ、例えば、まあ、逮捕等とかに最終的にはなるのかもしれないですけど、いろんなことができるのかって言ったら、それはそうではないっていうのが現状のようで、だからと言ってという、なんて言うんでしょう、まあ、バンバンそれをしていいのかと、はい、いうような、部分に関してはいろいろやっぱり問題があるというようなことのようですね。まあどちらかといったら二次的な、はい、行為に関して問題が、あるというふうに予想されるということが大体のところで書かれてるんですけど、例えばどういうことかといったら、まあもちろん、自分の分を依頼してしてもらうということ自体に対してのそのなんて言うんでしょう、その依頼者に関してはもちろん個人の範囲なんで、なんて言うんでしょう、何ら多分問題はないんですがね、はい、その後のいろんな部分ですよね、はい、なんて言うんですが、これまあ当然なんですけど、まあこう念のためにこう複数取っておくとかね、まあその複数取っておいたものがどうなんだとかで、まあそういうような、まあそうですね、悪いことをしようと思えばいくらでもできてしまうというね、まあこれの行為そのものが、まあおそらくそのなんて言うんでしょう、私的な範囲という、その私的という部分に、該当外れるんではないかなというね、はい、ところがなんかコピー数の問題ではないというような部分なんですよね。で、そうですよ、まあ、データを完全にその試験終わった後廃棄してるのかどう云々とかね、そういう問題も絡んできたり、まあそれは直接的な、はい、ことではないかもしれませんが、そうですね、なんかこうスレスレのとこを狙って やってるんだろうから、まあ、そんなとこもねっていうようなところもあったりするんでしょうか。でもそうですね、まあそのなんて言うんでしょう、まあ、一番 の, その言われてるとこっていうのは、その業者側さんがですね、他人のためにそのなんて言うんでしょう、まあ、電子化してするという行為は指摘と呼べないというところが、まあ、一番の部分ですね。で、これびっくりしたのが、はい、企業内でもですね、おそらくやばいんではないかということですね。なんて言うんでしょう、個人だけでなくなりますからね、それはまあ、会社の中、いや、会社の中は一心同体だというようなことにはなかなかやばならんということですね。しかも、先ほど言っているような家族という範疇でもないですし、まあ、その家族でもどこまで許されるのかというね、部分とかもいろんなこう、ところが、はい。まあ、具体的に個別、何人といないら OK とかそういうようなことではない部分がありますので、すごくこれは、ややこしかったり。まあ、そうですね。まあ、自炊して会社のサーバーの中ガーンと入れといて、みんな見てねというのはやはり具合が悪いんではないかというようなことのようです。はい。まあ、そうですね。まあ、なんとなく想像はしてましたっていう、感じのところはあるんですが、はい。まあそういうような、まあ、そうですね、本当に個人の範囲を超えないという、まあ、それを使用する側とですね、そうですね、注意せねばならん部分とですね、やっぱ業者さんがもちろん他人のためにそれをするというようなことに関してはというような部分で、およそ、違法となるでしょうということなんですけど、はい、しかしながらなんですけど、まあ、解釈の違いもありですね、大丈夫ですということでやっておられる業者さんもたくさんあるというのが、まあ、現段階ではないでしょうか。まあ難しいですよね。まあ著作権侵害というような部分の範疇だけでは済まないところも、考えられるのではないかというような、はい、こともおっしゃってる、方もいらっしゃいますが、方やなんですけど、まあ、これは、はい、私もよく思うんですけど、だからといって何してもいいとは思ってるわけではないですよ。なんていうんですかね、あまりにも厳密にこう、はい、このようなことを、適用するとですね、すでに海外はある一部法改正してでもやるとこがあるわけですよね。まあ、特になんですけど、まあもまあ、これももう皆さん問題になってたからご承知のところじゃではないのかなと思うんですけど、まあ、Google さんとかがね、絶版になったような、はい、ああいったやつも、もちろん国内の出版社さんとも揉めていらっしゃるというか、まあ、まだ協議中だったと、は協議中、だったと思うんですけど、はい、まあ、そんなところで、解決を見ずにいるという、部分もあるんですが、ところがなんですけど、さっきやっちゃうんですよね。何でもそうですね。障壁が起こってからで、その、なんて言うんでしょう、法令に適用するように形を変えるというような、ことを海外の企業は多く、もうすでにされるという。まあ、それがいいとか悪いとかは、まあ、別問題があるんですよなんですけど、まあ、なんて言うんでしょう。まあそういったようなところで、もし万が一じゃあこれからやろうって言った、ゴーサインを出してやろうって言った時に、まあ解釈をいろいろ考えてですよ。はい。その時にはもう時すでに遅しというか、イニシアチブをもう完全に取られたり、まあ周辺機器ソフトとか何やかんやで、もう全てのもんですけど、はい。立ち遅れるんではなくないかというような意見はやっぱありますね。まあこれはよく検索エンジンのことに関して、本当によく、言われてますよね。今でも言われてますよね。だから残念ながらなんですけど、すごい、優秀な技術を持ってる、国内でもそれに携わってた、もちろん方々もいらっしゃってですね、そうですね。まあ、今でも、いくつかは、違う形で存続させようとかっていう動きはあるみたいですけどね。はい。まあ、でも実際のところなんですけど、まあ、開けても、くれても Google さんの話題が出たりとかっていうような、そうですね。まあ、ここ最近では、Yahoo さんがユニークユーザーでまた盛り返してきたというね、まあ、そうですね。新規顧客という言い方をするんでしょうか。よくわかりませんが。はい。アクセスの、はい、ところで盛り返してきたというニュースも、 昨日だったかな、はい、出てたくらいなんで、しのぎをまあ削ってる分野でもあるんですけどね。まあそういった中に、はい、国内の日本の企業がですね、まあ当然医者も出てこないんですよね。まあそれは、うん、まあ残念で仕方がないというような、もちろん話もありますし、そうですね、まあ勝負しててどうだったんだという意見はもちろんあるんですけど、勝負もせずに結局法律上の制約があるからというようなことで立ち遅れてですね、まあでも、新興企業と言われる部分で、まあそういったら新興っていう言い方するとまあ怒るかもしれませんが、中国のねバイドゥさんとか、まあなかなか勢いあったりするわけですよね、いろいろ。はい、ああいうのを見てると、そうですね、産業として一つ育ちそうなものを、国家の意思で潰したのかさえ、まあ、言っておられる、その、まあ、IT 系の、まあ、ジャーナリストという言っていいんでしょうか、コラムニストと言っていいんでしょうか、そういった方々は、もちろんね、国のそのやり方とか、まあそうですね、もう本当に裁判で出た判例についてまでですね、苦言を呈しておられますね。まあまあ、それはそれで、おのおののやっぱりね、考え方があるので、まあでもそうですね、単純にその何兆円産業とかって言われてる、産業であるなら持たないというのも分かりますよね。しかしながら金儲けのために何してでもいいのかっていうようなそのモラル感っていう部分も相まってなんですけどね、それはやっぱいかんだろうというようなことで、いやいやいや、日本はそれをなんて言うんでしょう、お金儲けに、と考えずでもなんですけど、はい、記憶正しくじゃないですけど、その部分はモラルとしてやっていく国なんだっていうことをやっぱり世界に言うべきだとかね、その代わり逆に世界にこういうこと言われたらその時は思いっきり言ってやればいいじゃないかとかね、そういうのは意見があるんだかないんだかなんですけど、なんかでも議論のないままなんかしないっていうような感じが多いイメージが私は、まあ、あるんですが、はい、まあ大変かなり大雑把な概略で、意味不明なこと多しかもしれませんが、少し、そうですね、まあ、自炊のことに関しての、なんと言うんでしょう、そうですね、まあ著作権絡み等も含めて、まあ、法律的に問題があったり、まあ、いろいろ意見があるんですよというところを少し触れさせていただきました。はい、そうですね、大変ややこしい話で、まあそうですね、まあ、もうちょっとしつこめに、言うとくならなんですけど、まあ、私も仕事で、まあ、写真集って、まあ、そのグラビア写真じゃないですよ、はい、まあ、ああいうの、まあ、結構高いんで、もう大判というか、まあ、大きめのやつであったりしますよね、はい、ああいうのもこう見たりするの、やっぱ会社の中で、買ってたりして、それをまあみんなで見たりね、もちろんするわけなんですけど、あれもなんか厳密に言うとすごい難しいことのようなんですよね。で、今回まあこれでふっと思い出したんですけど、私実はちょっと仕事の用事で、まあ、法律の専門家の方に会った時に聞いてみたことがあるんですよね。これもまあ問題になってたので、はい、そうですね。まあそれを電子化してみんなで共有するということはおそらく違法だろうというような、まあさっき話したような、形で、まあそうですね、会社の中でっていうのは、まあ個人の範囲を超えるという部分で、まあ同じような意見をされてたんで、まあそうですね。じゃあ、六法全書とかああいうのもですけど、はい。まあ大変高額だって聞いてますので、っていうようなうにゃうにゃっていうようなことはへりくつを言わないということで怒られそうな目で見られましたけど、まあどうなんでしょう、本の形を保っていればみんなやってますよねっていう話なんですけど、それも厳密に言うといろいろ、はい、ことがあるようなことで、まあとても私の考えでは手に負えないような状態ですよね。まあどうでしょう、まあおおむね、まあ、私は勝手にこう理解はしてるんですけど、まあ、まあ、なんて言うんでしょうね。その1ページ、2ページをみんなで見て、はっは、こういうことかっていう部分の範囲は会社で、購入した本なら、まあ、OK なんだろうがっていう。まあ、それを電子化してみんなで、もう、あからさまになんか見てくれっていうのは、そこまで行くとちょっと、黙っておれんぞっていうような範疇なのかなと思ったり。いやいや、それは君考えが甘いよと、もうすぐそういうことはやめなさいと、明日からでもって言われるのか、ちょっと 未だにこれ喋っててもよくわからない範疇なんですけど、まあ、そうですね。まあ、まあ、いわゆる本の回し読みとか、ああいったやつですよね。はい。まあ、回し読み、うん、難しいですよね。会社のお金で資料を買って、まあ、もちろんそうですよね。はい。まあ、まあ、簡単なところで あるならなんですけど、お手紙書き方辞典的なやつとかね、あんなん一つぐらいしか書かないですよね。はい。あと、ま、地図とかね。はい。まあ、今なんか、そう、地図も買わないですよね。はい。もう、そうですね。買うどころかもう、はい。なんか、インターネットで見といて、マーカー立てて、それなんかね、iPhone とかそんなんで見てやってますから、まあ、時代も変わりつつあったりするのですが、まあまあ、そんなこんなも、そうですね。まあ、でも、よく考えてみれば、うちもそんな資料という資料はもうなんか本棚に並べてうんぬんっていうようなことはもう何年も前からしてないですね。まあ実際問題。はい。まあそう、仕事が全部なんか電子化に変わってきたりもして、なんと言うんでしょう。そんな必要性も薄くなってきたのかなという、まあ、部分もあったりするんですが。で、今日のこの自炊、はい、の部分で、まあ、ミリは個人的に どこまでしとるんだというようなことも少しお話ししておきたいなと思いまして、はい。で、なんですけど、まあ、主に、そうですね、硬い話を、硬い話ではないんですが、まあ、私、非常に、読書を愛している部分は、まあ、いつもアンナチュラルで申し上げさせていただいている通りなんですけど、やはり、そうですね、その時旬で、忘れたくないよなというようなものは、このいわゆる自炊という行為をします。まあ、主にどういうことをしているかって言ったら、安物スキャナーでザクッと抜くわけですよね。もしくは iPhone で撮ってしまうということですね。写メという形で。まあ、その時 JPEG データですね。で、まあ、昔はね、まあ、お恥ずかしい話ながらなんですけど、OCR かけてみたりとかやっぱしてました。これはなんでかっていうと、うん、検索した時にやっぱりヒットする方がいいと考えてたからなんですよね。まあ、要はなんですけど、本を見返すというような、ことを必要のなしに、そのページにたどり着くということが早いであろうと、まあ、予想をして、そういうことをしてたりしてたんですけど、まあ、実はなんですけど、私どこか使ってるっていうか、そうね、まあ、いくつかいろんなものを使ったんですけど、やっぱ OCR 化する手間っていうのがすごいあって、そうですね、一回その、かなり高いやつをですね、その、いわゆるその、お試しでですね、やってみたりもしたんですけど、それでもやっぱり、そうですね、二つほどのピピッとボタンを押して変換で、まあ、ざっくり、どうでしょう、まあ、1000文字ぐらいは1、2回のクリックで変換終わるようなというような感じの楽なようなものではないですね、やっぱりね。まあでも大丈夫なんだよって言う人もいるんですけど、まあ私はやり方がどんくさいのか知れないですけど、もうあんまりやっぱりいい結果が起こらないですね。まあ、なんと言うんでしょう。もちろん、最初からその OCR というようなことをするつもりで、いろんなことを配慮してしているものに関しては、やっぱりよく読むよなって思いますね。よくサンプルであるような、ああいうのっていうのは、おぉ、なるほどって思いますからね。ところがなんですけど、まあ、それを、実際に自分のその日頃のスタイルに落とし込んだときに、どんだけ実用性があるって考えたときに、やっぱ手間の方が多かったりするんですよね。で、それならなんですけど、やっぱり OCR 化までしないで、まあ、なんて言うんでしょう。ページとか、はい、そういうようなヒントになるようなとこをざっくりわかるようにしておいて、まあそうですね、テキストで付加したりするんですけど。で、その後、まあ実際そのもう一回本を読み返すとかっていうようなとこに戻らないといけないのか、まあ資料があればね、その、まあ電子化のされてるその範疇の内で、まあそれが、はい、なんて言うんでしょう。まあ、単純に、JPEG であったり、はい、画像の方ですね。で、まあ、先ほど言ったみたいに、ちょっと調子がいいと、調子がいいとって、やる気があるときは PDF 化したりですね。はい。まあ、だから、まあそう、PDF 化するのすごいやっぱ手間なんですよね。はい。で、ところがなんですけど、この、優位性というか有効性の部分に関しては、それはもう、 喉から手が出るぐらいやりたい部分ですよね。こんな楽なことないですから。しかもそうですね、 PDF とかでしたら実際にそのコメントとかをテキストにコピー&ペーストできたりするわけですから、本当に便利ですよね。まあ、まさに今回、はい、自炊という部分では、まあ、ここら辺のところが多分肝になるんでしょうね。まあ、単純に何て言うでしょう、画像を見てるというのから一歩進んだ感じがいいですよね。で、現状、はい、ね、私がやってるのは、まだ画像を見てるということですね。まあ、要は、よく映画とかである、公文書をマイクロフィルムとかでこう、スパイが撮っていくじゃないですか。まあ、あれの荒けない感じのイメージにざっくり思っていただければいいんではないかなと思うんですけど、まあ、そこら辺ぐらいが関の山っていうのが現状ですね。で、この話がいろいろ出たときに、はい。まず抵抗になる部分とか、まあ、もちろんさっきの法律的な制約の部分とかね、いろんなこともありますし、やっても怒られるんじゃ意味ないしっていう、まあ、もちろん私はそんななんか商売でするわけでもないので、まあ、捕まったりどうのこうのってことはもちろんないでしょうけど、まあ、一番可能性になるのは調子に乗りすぎてなんか、いつも仕事やってる仲間関係で全部なんか情報が共有できるようにとかなんかこうやってしまいかねませんですよね。そんな時になんかもう思いっきりお目玉をくぐらったりするのも嫌ですからね。はい、そんなこんなもまあ、ありつつなんですけど、じゃあどうするのがいいのっていうようなところなんですけど、まあ、もっと厄介なのが、どこまでが個人のその、趣味の範囲で自分がやってるというようなことで、まあ、途中でこれちょっとなんかこんなんで仕事で使えそうやんっていうのも持ち出した瞬間からそれは、指摘の範囲を超えるのかとか仕事の範囲になってしまうのかとかなんかこうあやふやだったりするわけですよね。まあそうですね、もうそれをまあ持ち出してその、人に渡してこれがこうこうこうなんだよって言ってしまうと、なんか今さっきの話でしたらおそらく違法なんですよね、これね。そうなったら意味ないじゃんっていう話になるし、何のためにそういうことするんだっていう、まあ、根本からですよ。それなら言い方すごい悪いですけど、まあ、本のままでしたらね、まあ、なんて言うんでしょう。そんなお目玉食らうことなかったわけですよ。まあ、厳密に言ったら、ダメなのかどうかっていうのは難しいんでしょうけど、まあ、ここにある、これ、こういうの、こういうの、こういうのとかって言って、なんか人にね説明したりするので、まあそれがたまたま仕事のことであっても OK であるというなら、やっぱそっちの旧来のスタイルの方がいいのかなと思ったり、すごい、感情的には複雑な、感じにはなるんですけど、でもちょっとね飛び抜けてやってみたいなと思うこともありますね。まあ、それは何かというとですね、やっぱりきちっと、PDF 化したものを、まあ本当にどうでしょうね、400ページぐらいのものをきちっと PDF 化したやつ、まあ、10冊ぐらいね。まあどうでしょう。まあ、実際どう、分厚いビジネス上でも何でもまあいいんですけど。で、まあ、そうですね。本をまあ読んでおいて、うん、まあ読むという作業を済ましておいて、まあこう、そうですね。4000ページなのかな ?10 冊でしたらね。読んでおいて、それを後で、そうですね。紐解くときに、こちらちらっと見たりしたときに、はい。実際にその今従来まあ、やってるスタイルというか、まあ、実際は全部はしてないですけど、その画像上で残しておくのと、そうですね、JPEG ファイルとかで残しておいて、まあ、チラチラ見てやるのとですね、完全に PDF 化したもので、もうすぐそれでね、いるものは、コピー&ペーストとかして抜き書きコピーしてですね、まあ、違う、ものを作ってまとめたりするのに、やっぱりそっちの方がいいんかなと思うのかっていうのをやっぱり自分で試してみたいというところもありますね。でも、いや、前に思ったんですけどね、ちょっとやってみようかなと思ったんですけど、これ労力はすごいですよね、単純にね。そうですよ。で、今、すごい、これもちょっとアンナチュラルでも前触れさせていただきましたけど、最近のビジネス書とか実用書って言われるものでも、なんていうんですかね、こうリリースのタイミングがすごく早くなって、まあこれはいかがなものかなって思う時もあるんですけど、なんかこう3年とか4年考えたものの胸の内をバチッと書くというような感じのスタイルよりも、なんか今 うん、とてもテレビとかも出てるし、本も売れそうだからっていうようなことで、薄めで、ね、しかも文字も大きくって、キャッチーな言葉たくさん、てんこ盛りでっていうような形で、どんどんどんどん、はい、リリースされていくっていうようなビジネス書が非常に多くなってきたんですよね。で、うん、まあ、私個人的にはもちろん嬉しいんですけど、図解がたくさん入ってるものもやっぱ増えてきたりもしてますので、そう思うとそこまで PDF 化してもなって思ったり、まあ図が多いなら図のままでいいじゃんっていうね、ところなんですけど、はい。非常にだから、あれですよね、ページ数多くっても文章量自体はものすごく少なくなってるような、まあ、気が私はするんですけど、どうでしょう。あ、私が読んでる本だけなんでしょうかね。まあまあその辺とか。でも、そうですね、通り一遍のまあベストセラーって言われてるものは、まあとりあえず見ときたいよなと思って目を通したり買ったりまあする。まあ、ここ最近ではまあどうでしょう。そのフリーミアムのモデルになった本とかね。まあ今あれ無償で電子化でも、見たりできるらしいんですけど、それでもあえてやっぱ買ってますし、ね、あと、シェアですか。はい。ああいうのとかね。まさに今、言われてる部分はありますけど、ああいうのは、でもそうですね。やっぱ、一応買ってっていうような。で、読んでっていう。まあその、なんというんですかね。まあ、一つはコンピューターを伴わないときに見たり読んだりできるという部分があるから、まあ、私は書籍を買うというようなことをしてたりするんですけど、そうですね。あれぐらい重量っていうか、はい。まあ、ほとんど文字ばっかりですんで、細かいめの。そういうものだと PDF 化したときに後で、はぁとか検索かけたときにものすごく優位性とかなんかあるのかなとふと、今ちょっとふと思ったりもしましたね。はい。ところがなんですけど、そのようなよく読むやつっていうのはそういう感じなので、まあ、あんまりちょっと必要性がなかったり、そこまで労力かけてやるのもどうかなと思ったり、迷いに迷ってる最中ではあるんですけどね。はい。でもこう、まあ、自炊というこの動きっていうのは今頻繁に言われてますんでね、すごい興味のあるとこでもあるんですけど、この前の、アンナチュラルの、お掃除の会のお話ではないんですが、そこら辺のこの、本自体が整理がつくという部分がですね、すごい悪い言い方なんですけど、私はと思って見てたんですけど、まあ、結構そう自炊をきれいにしてしまえばっていうか、まあもちろん裁断とかするともう話にならないんですけど、まあそれはもう完全に著作権違反じゃないかと思うんですが、きれいに自炊できたら、そうですね、もう古書で売ってしまって、その自炊物だけを読んでたらいいんじゃないかぐらいに、はい、書いておられる人もあってびっくりしました。それはちょっと問題あるだろうとか、問題あるんでしょうね、これ。どうなんですかね。まあ、その辺も一遍買ったものならいいんでしょうか。まあ、その辺も含めて私は、なんて言うんでしょう。この行く末を、はい、最後まで見てみたいなと思ったりもする部分ではありますけど、でも確かに、おっしゃるようにやっぱ片付きますよね。はい。だそんな、私でも何ヶ月かに一遍はやっぱりいくらになってもいいや的な感じで、どうせもうそれで、はい、買い取ってもらえなければ、ものすごく悪い言い方ですけど、よく一般的に言う、中学生とか、高校生はしてなかったっけな、なんか廃品回収的な、ああいうのにご協力してくださいとか言われた時に出すとかですね、そんなことになってしまいますからね。はい。まあそうですね。あんな本読んどおりやんけ、あいつは、みたいな。近所にちょっと言われながらみたいなところがあるんで、なかなか恥ずかしい思いもするんですけど。そうですね。まあでも、かといって、うちの隣のお兄ちゃんは、少年ジャンプいっぱい積んでますけど、まあそれはいいんですが、そんなこんなもありながらなんですけど、まあ、片付くという点において、ほんと片付きますよね。うん。私、今どうでしょう。まあ常に500個ぐらいの冊数はあるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、2メーターぐらいの壁のスペースですね、横2メーターで、縦はそうですね、2メーター以上あるんですよね、家1階分ってね、まあ、上までつっかえ棒を刺して本を積んでますので、まあ、ところがなんですけど、まあ幅自体とか奥行き自体は20センチとかそんなもんですけど、まあそうですね。あんまりでっかいものになると邪魔になってしまいますので。まあそれがスペース空くだけでも、まあかなりね。まああんまり実際重量測ったことはないんですけど、かなり重量的にも軽減されると思いますしね。 あとまあ片付きますよね本当に。よくよく言われますけど本の山になってるみたいなね。まあなってますよ私も。まあはい、もう100冊ぐらいは積んでますね今。バサッと積んでますね。もうなんて言うんでしょう。薄いもう本からまあいろいろありますからね。まあそれ一遍まあな、まあ、どうでしょう、1ヶ月2回ぐらい足でけつまずいたりしますから、やっぱりねこけたりもう一回積み直したらやっぱするんで、まあそれがなくなるだけでもね。と言いましてもなんですけどね、それなくなったら思い返した時に困りますからね。うわ、見たいのにないみたいな。結構それはすごい確率でやってしまいますね。古書として、はい。まあ、某でもないわ。もうブックオフさんとか、売ってしまった後に見たいとかそういうのはありますよね。で、また買ったりしてね。何をしとるんやみたいなね。そんなのよくありますけど。そんなに限ってですね。はい。まあでもそう、スペース的なことも考えるとね、はい。でもどうでしょう。まあそんなこんなも私の現状もそうで、まあそんなも片付きそうだしとかいろいろこと考えておりますが、いや、自炊どうでしょうね。ちょっと悩みはつきませんが。はい、まあいろいろ、はい、ちょっとブレイクを、挟まさせていただいて、まあ、コーヒーを飲まさせていただいてたんですけど、まあ、ちょっと考えてたんですけどね。はい。まあ、考えたんですけど、まあ、いつも考えてるんですけど、はい。まあ、こんなこと言ってたらさ、と思いながらなんですけど、まあ、だからなんですけど、まあ、未だに私、個人的には、まあ、ガラパゴスとか、まあ、ソニーはなんていう名前忘れましたけど、あと、キーノートじゃねえわ。何でしたっけ。と忘れした、しましたが、Amazon さんがやってる、Kindle ですね。はい。ああいうのとかあるじゃないですか。まあ、いち早く、手にしてですね、それもこう、いろいろ体験しながら、で、やっぱ電子化できたらそっちの方がいいかなと思いつつなんですけどね。まあ、これで、こんなこと言ってるようじゃなかなか先が長いぞと今思いながらコーヒー飲んだんですけど、まあと言いますのはね、まあそもそもなんですけど、はい、まあこの後に読んでなんですけど、裁断機で本を裁断する勇気がないですよね、まず。まあこうやっておられるブログとか見てたんですけど、すごいですよね、もうバーンとこう、まあまあまあそうですね。であれ結局バラバラのままで。残さずに捨てられるんですよね。どうされるのか知らないですけどね。まあ、その、いわゆる私が持ってるスキャナーっていうのは普通の上蓋が開くような形で、なんかこう、なんて言うんでしょう。いわゆるそのドキュメントスキャナーというやつでないので、まあ、自動でバンバンバンバン読み込んでしてくれるというような便利のいいものではないので結構手間かかるんですけど、あくまでバラバラにしてしまうと本当にあれですよね。気持ちよくそういうの、ね、スキャンスナップでしたっけ、そうですね、PFU さんでしたっけ、ちょっと忘れましたけど、やっておられますよね。あんなんでできたりすると、それは本当に楽ですよね。本当にまあ、それもそんな思いつつなんですが、ところがなんですけど、この前ちょっとインターネットで、まあ、ツイッターの、まあ、魚井先生という、方なんですけど、こんなんあったって言って、なんかツイートされてたのを見て、ちょっと横目で見てた時に、ピッとこう写真をクリックしたらですね、本を壊さずに、電子化できるというような、なんかそういう、まあ、結構ね、パラシュートのような大掛かりな機械だったんですけど、なんていうんですかね。そういうのありましたね。あれはあれでなんか私向きかなと思って見てたんですけど、まあ要はなんですけど、本をめくった状態で、上からカメラで撮ってくれるという。なんていうんですかね。まあそれが結構、私向きなんじゃないの今でも思って、なかなかやっぱりその本をまだ裁断するというような、ほら古本にも持っていけないじゃないですか。部分ですよね。まあそんなこと言ってるやつダメですよね。まあ本当に Kindle とかあんなんでこうガンガンねやりながらって、でもそこまでして移動しながらそんな iPad とかあんなんで見たりとかするのかとかって、まあ iPad は私は持ってないですけど、考えた時にどうかなと思ったりね、 まあでも見かけると見かけるで案外電池がたくさん減ってそれも嫌だしと思うのかどうかはわかりませんが、はい。まあそんなこんなの、もうそうですね。ね、一向期間的な時はいつもこう悩みますが、それでもやっぱりね、いや見に行ってきたんですけど、某大手電気店へ、はい、リーダーいいですよね、はい。うん、確かに、検索とかあんなももちろんね、楽ですし、なんかこうページのめくった感もなかなかいいんじゃないと思いますし、はい。まあしかしながらなんですけど、まだどっぷりアナログ感が、残ってる私は、なんかみんながそういうようなものを使うんであれば、なおさら本に固執してやろうかぐらいまでちょっと甘な弱的なとこも今、残ってたりもして、すごい複雑な感じではあるのですが、いや、本当に。でもやっぱ皆さんされてます？自炊。まあ確かに電子化するメリットっていうのはたくさんありますからね。でも何もかも決まったように電子化ってなかなかできなかったり。で、どの部分するのって。まあでも一番役に立つような部分は先ほど言ったような法律的なものに引っかかりそうであったり。いや、難しいですよね。まあ、そうですね。そんなこんなも、考える機会になればなと思って、喋ってたりもしてる部分もあるんですが、今日の話、全く何かおすすめしますもないやないかと、私、個人的には反省をしております。はい、エンディングです。そうですね。まあ、ちょっと尻滅裂な感じではございますが、この電子書籍化、波に完全に、すでに乗り遅れております。そうですね。まあ、一、見る方としても遅れてますし、そうですね。それを使って、より良くしていこうと、なんかしていこうという、その部分に関してもかなり立ち遅れてるという、部分があって、まあ、先ほどもまあ言いましたけど、まあ、こんなことなら、そうですね。本に頬ずりしながら生きていってやるということも強く言い切れずというような、まあ、中途半端なとこは、まあ、いつもながらなんですが、はい。そうですね。でも、だからそうなんですよね。iPad を買わなかったっていうのはそこにもある部分があるんですけど、難しいですね。まあ、どうやってこの、デジタルガジェットの海を泳ぎ切ればいいのかと日々、考えておりますが、結局なんか、そうですね。まあ、使い切らず趣味で終わってしまうのがもったいないと思いながらなんですけど、それもそうですね。お金に余裕があれば、まあね、買ってありしてもいいんでしょうか。そういう部分が、いろいろ当たりするんですけど、はい。しかしながらなんですけど、大型量販電気店で見た、なんていうんですかね、その電子書籍リーダーたちの、はい、感じはいいですよね。やっぱりね。うん、なんか、あれを使って、仕事もしたいよなって思いますよね。まあ、要は、それで収益がより上がらなきゃならんという現実も抱えつつなんですけど、まあ、そんなこんなの利用者としての第一歩のこの電子書籍化するとか、電子資料化するという部分のことに関しては、本当に注視していかなければですね。そうですね。まあ、うん、この番組の肝になる部分かもしれませんからね、勝手に思ってたりもしますが、そんなこんなもあってですね、まあまあそうですね、まあ実はちょっとまた企画的に考えてるんですけど、エヴァノートさんとかね、ああいったようなそうですよ、うん、こともこう有意義に利用しようと思うとそういう部分もあったりね、まあそのなんて言うんでしょう、両方情報をまあリンクさせておくだけとか、まあクリッピングしておくだけとかじゃなくてね、自分のもの自らもなんですけど含めて、そうやってまあもちろんね、私的な部分は公開したりとかできない部分ももちろんできてきますけど、そんなこんなも織り交ぜながら、自分なりのなんかを出して最終的にはそれを基準に行動するというようなところの強力な、アイテム、まあ、そうですね、コアの部分になるんじゃないかなと思ってたりもするんですけどね。はい。そんなこんなも、思ってる部分はあって、まだちょっと悩みつきずという部分ではあるんですが、はい。しかしながらなんですが、もうそこまで押し寄せてきますので、もうこの半年ぐらいで大きく様変わりするような気もしますしね、日本のその、なんて言うんでしょう、その書籍の、はい、権利を持ってる こうなるとレベルメーカーみたいな、なんか、なんか音楽のその、はい、ああいうのに近いような感じになってくるのかもしれませんけどね、まあ、たくさん、はい、それこそなんですけど、これだけ電子化されたものがご用意できますよというようなことが多分増えてくると、やっぱりね、ガーッとそっちの方に時代も行きそうな感じもしますし、もちろんそういうことを見込んでというか、出版社さん自身がですね、自分の会社形態をですね、もうこのままでは立ち遅れるかもしれんというようなことで、なんて言うんでしょう、会社形態を本当に社内の意思だけで早く行動に移せるようにというようなことで、そこまで考えてね、経営戦略的にやっておられる出版社さんも、はい、ございますのでね、ひょっとすればひょっとするかなと思いつつなんですけど、そうですね、でもあんまり盛り上がってきてからでしたら落ち着いて考えている間もないかもしれませんが、ので、はい、あえてこのような時期に、もう今でもちょっと遅いかもしれませんけどね、取り上げさせていただきましたけど、そうですね、今日の話を少し聞いていただいて、自分の身の回り取り巻く、はい、電子化するというようなことの、まあ、そう、通常いつも言った、アンナチュラルで取り上げさせていただいている、あの電子化なんですけど、はい、の部分ではあるんですけどね、書籍とか本というような、断片と言いましょうか、そちらの方向を見たときに、はい、あ、そうか、こちらの方はこういうことなんだというような、ことで考えてもらえる機会にでもなってもらえればなと思っております。そんな感じで、本日のアンナチュラルお開きにさせていただきたいと思っております。というわけで、また、次回よろしくお願いいたします。ミリアコーニャでした。さようなら。